皆さんおはようございます。先週は今日ちょっと雪降りましたけれども、先週1週間は、雪が一休みしまして、毎朝の除雪からちょっと、解放されてほっとできる1週間だったのかなと、こう思いました。でこのまま雪のペースが落ちてくれると本当にいいなと、そんなふうに、願っております。で今日は、年1回の子ども祝福式を、この、礼拝の中で予定をしています。で教会では毎年子どもたちの健やかな成長を願いまして、子ども祝福式というものを行っております。でこの後ご一緒にですね、子どもたちとそれぞれのご家庭のこと、ご家族のことを覚えて一緒にお祈りを捧げてまいりたいと思います。それでは初めに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。この朝もこうしてあなたの御前に出ることを許されて、こうして礼拝を捧げできることを感謝いたします。神様が私たちをこよなく愛しておられること、そのことへの感謝と喜びを持って、このひととき、あなたの御言葉に聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてください。このひとときを御手に委ねます。小さいものが語りますから、どうぞ力をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は子ども祝福式に関連しまして、創世記と詩編から開かせていただきました。創世記の2章とそれから詩編の139編から開きました。子どもたちがいるということは本当に希望の感じられることであります。で特にこの教会には幼稚園がありますよね。で私もこう毎朝とか毎日ですね、こう子どもたちと、教会の前でも行き合いますし、時々幼稚園の方に行って一緒に子どもたちと交わる機会があるんですけれども、子どもたちの笑顔と元気な声にですね、本当に毎日励ましをこうもらっているんですね。本当に素晴らしい感謝のことだなと思います。で一方で、世界に目を向けてみるとですね、子どもたちを取り巻く環境というのは必ずしも、良いとは言えない状況にあります。貧しさのゆえに小学校にも通えない、子どもたちが、世界中で7000万人はいるというふうに言われております。また、アフリカ、特に南の方ですね、アフリカの、サハラ以南の地区におきましては3割の子どもたちが、児童労働を、働かされているという、そういうデータもこうあると。それから先日非常に痛ましい事件がありましたよね。ナイジェリアで10歳の少女が自爆テロの犠牲になったというね、本当にこう痛ましい出来事でありました。じゃあ日本ではどうかというと、日本でも決してね、こう他人事ではないと言いますか、親の虐待を受けて命を落とす、そういう子どもたちもいる、そういう現実もこう実際にこうあるわけですよね。大人の都合で、子どもたちの命がないがしろにされている、そういう現実があるんです。命は尊いものであるはずなのに、あまりにも粗末に扱われているようにも思います。神様はそのことをどれほど悲しんで見ておられるでしょうか。今日は大切な命と題しまして、私たちの命について御言葉からご一緒に考えていきたいと思います。私たちの命とはどのようなものでしょうか。また私たちはどこから来てどこへ行くのでしょうか。今日の聖書の箇所には、天の神様が 私たち人間を作られたということがこう記されております。神様が私たちを創造された、神様が私たちに命を与えてくださったということなんですね。でこのところから、私たちの命について3つのことをですね、まず確認をしていきたいと思います。で、早速ですね、今日の箇所、先ほど読んでいただきましたけど、創世記の2章の7節をまずお読みします。その後、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったと。それから、今日の2つ目の箇所の詩編の139編の13節だけを、お読みしたいと思います。詩編139編の13節をお読みします。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。今ちょっと2箇所を読みしましたが、このところからはっきり分かることがあります。で、今日の一つ目のことなんですが、それはどういうことかというと、神様が私たちを作られた、私たちは神様によって作られたということで、あります。皆さんこのことを信じているでしょうか。進化論というね、説がありますよね。進化論という、説がありますけれども、その進化論によりますと、約100億年ほど前にビッグバンということが、起こりました。あったそうです。そして、そこでできた星屑が集まって、約46億年前に地球が誕生した。でさらに、5億年ほど前に非常に単純な原生生物、生命体が偶然に発生をした。でさらにそれが長い年月をかけて単純なものからより複雑なものへと進化をしていって、で約500年ほど前に人類の祖先が誕生したということだそうです。でその先に今の私たちの存在があるということになるんですね。でもしこの進化論が正しいとしますと、どうでしょう。私たち一人一人の存在というものは、何の意思にもよらずに、ただ偶然によって生じたということになると思います。私たちが今生きているのは偶然の産物ですね。偶然の産物として今ここに生きているということになるわけですね。しかし聖書は永遠の初めからおられた神様が私たちを作り、命を与えてくださったということを言っております。先ほど創世記開いたんですけども、創世記の1章から2章にかけて、神様が最初に天地万物すべての生き物を作られたというね、この創造の出来事が書いてあります。6日間かけて神様は世界のすべてのものをこう作られました。で、最後に私たち人間を作られた。6日目に人間を作ったことがこう書いてあるんですね。では、神様は私たち人間をどのようにお作りになったでしょうか。で、創世記の方をちょっとね、見ますと、今日開いたところは2章ですけれども、同じページの1章の27節、その上の段のところを見ますとね、こんな風に書いてあるんです。創世記の1章の27節。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたって、書いてある。人をご自身の形に創造されたってあるわけですね。形ってありますけど、形というのはですね、ただ外見外見、単なる外側の形が、似ているということを言っているのではないと思いますね。神様の形に作られたということはどういうことかというと、私たちのうちにはどこか神様のご性質に似せて作られている部分がある。そういうところが私たちのうちにはあるということなんですね。 どうでしょう。あ、私の中には神様に似せて作られている部分があるんだ、そういうことなんでしょうね。ちょっと恐れ多いことかもしれませんが、で、例えばですよ、例えば良心ってありますよね。良い心、良心というものがあります。善悪を判断する心、何が良いことで何が悪いことか、そして悪を退ける思いというものが人間の心には備わっているんですよね。これ良心と言いますけれども、これも神様の形に似せられている、その一部分であると、こう私はこう思うんですね。とそれから、今日のところの2章の7節、ね、2章の7節のところを見ますと、人が作られた時その花に命の息を吹き込まれたってね、こう書いてありますよね。命の息を神様が吹き込んでくださった、そうして人は生き物となったってこう書いてあるんですけど、これはですね、他の生き物にはない表現なんです。他の生き物、動物にはなくて、人間だけ特別に神様の命の息を吹き込まれて生き物となったって、こうはっきり書いてあるんですよね。ですから神様は人間だけ特別に作られたということがこう分かると思います。私たち一人一人は神様によって作られた特別な存在であるということなんです。決してね、進化論で言っているように、たまたま偶然で私たちが生まれてきたのではないですね。また私たちの親が計画をしてね、願った通りに生まれてきたのでもないんです。すべてをご存知で、すべてを支配されておられる天の神様のご計画と、その意思、目的によって、神様が良しとしてくださって、私たちが作られた、私たちに命が与えられて今生きているということなんですね。このことをぜひ覚えたいと思うんです。さて、次に今度二つ目ですね。命について今日のところから言えること、二つ目のことです。それはどういうことかというと、私たちの命は自分のものではないということです。私たちの命は自分のものではない、ね、ちょっと変な言い方に聞こえるかもしれませんね。自分の命ではないってどういうことだろうね。いや、私の命は自分のものでしょう、私のものでしょうって誰もが思うかもしれません。しかし聖書は言ってるんですね。命はそれを与えてくださった神様のものである、命はそれを与えてくださった神様のものであるということですね。で、どうしてそう言えるのかというと、先ほど読んだところです。創世記の1章の27節にありました、人間は神の形に作られている、神の形に作られているというんですね。で、どういうことかというとですね、神の形があるということは、私たちのどこかに神様の刻印が押されているということではないでしょうか、ね、刻印が押されている。よく絵とかね、有名な絵とか、よくこう人のサインがされているものがありますよね。あといろんな製品を見ると、メイドイン何々とかさ、メイドバイ何々、ね、誰々によって作られましたとか、この農作物は誰によって作られましたなんて最近見たりするんですけれども、そんな風に神様の刻印が私たちの中にはもう刻まれているんです。 Created by God ということでしょうかね。ですから私たちの存在は自分のものではない、自分の命ではない、神様のものである、そのように言えると思うんです。ということはどういうことかと言いますと、私たちは神様から命をお預かりしているということではないでしょうか。生きている間、神様から命をお預かりしている、そういうことだとこう思うんですね。ですから私たちが勝手にどうでもしていいものではない、私たちの命を私が勝手にどうでもしていいものではないということです。命を管理する責任が私たちには委ねられていると言えると思います。ですから大切な命なんですよね。 さて、今度は三つ目のことですね。命について言えること。それは、私たちの命には計り知れない価値がある。私たちの命には計り知れないほど大きな価値があるということです。マックス・ルケードっていうね、方がいらっしゃって、その方が書いた絵本があります。何冊も絵本書いてますけど、大切な君というね、有名な絵本がこうあります。で、皆さんご覧になったことがあるかもしれませんね。で、英語のタイトルはですね、You are special、ね、You are special、あなたは特別っていう、そういう英語のタイトル、日本語で大切な君という絵本なんですけれども、どういうお話かというとですね、ウィミックスという木の人形の世界のお話です。で、主人公はパンチネロというその人形なんですよね。で、その木の人形のウィミックスたちは、金ピカのお星様シールと、それから灰色のダメ印シールの2種類のシールを持っていて、お互いにそれをくっつけ合って、暮らしていました。それで、何かすごいことのできるウィミックスには、この金ピカのお星様シールが貼られたんですね。で、それから、特別なものを何も持っていないようなウィミックスには、このダメ印シールがペタペタと貼られていって、お互いにそれをくっつけ合っていたんですね。で、その主人公のパンチネロですね。パンチネロには、特に何の取り柄もありませんでした。何をやってもダメで、あ、ダメだって自分で思ってるようなね。そんな人形だったんですけども。で、案の定彼は、その灰色のダメージルシールをいっぱい貼られたんです。そして彼は、とっても落ち込んでいました。どうして僕だけこんなにダメージルシールいっぱい貼られるんだろう、思っていたんですよね。で、そんなある時、彼は、何のシールも貼られていない、不思議なウィミックスに出会います。で、彼女にはどうして、その、何のシールもくっつかないのか、とっても不思議に思いました。そして、どうしてなのか知りたくなってですね、紹介されて、彼は、その、ウィミックスの作り主である彫刻家のエリという人のところを、訪ねたんですね。会いに行ったんです。で、その彫刻家のエリは、パンチネロを温かく迎えました。そして、こう言いました。すべてはわかっているよ。みんながどう思うなんて関係ない。私はお前のことを大切だと思っている。エリはそう言ったんです。で、パンチネロは驚きました。でもこう思いました。僕が大切だって？どうして僕が大切なの？ね、エリは答えます。それはね、お前が私のものだからさ、だから大切なんだよ、こう言いました。さらにエリはこうも言いました。どんなシールがもらえるかってことを気にしていたら、シールの方もお前にくっついてくるんだ。お前が私の愛を感じたなら、シールなんてどうでもよくなるんだよ、こんな風に言ったんですね。そして、エリの元をこう帰ろうとするとき、パンチネロはふと思いました。最初は信じられなかったんですけどね。ひょっとしたら、エリの言っていることは本当かもしれないぞ、思ったんです。その時、彼についていた一つのダメージシールが落ちました。ね、まあ、大体そんなお話、まあ、素敵なお話なんですけれども、先日のですね、こうジョイフルキッズで、お話の担当の先生がこれを読んでくれたんですよね。で、久しぶりにそれ私読んで、改めて感動をこう覚えました。どうでしょう。私たちは、人と比べて、ですね、人と比べて、自分で勝手に、ああ、自分には価値がない、自分はダメだってね、思い込んでいることはないでしょうか。たとえ自分がどう思っても、人にどう思われようとも、天の神様は、私たちのことを、かけがえのない価値ある大切な一人として見ておられます。 週報にですね、今週の御言葉というのをこう掲げておりますけれども、週報の左の方の下の方にあります。で、今週の御言葉に、イザヤ書の43節4節の御言葉を挙げました。で、せっかくですから、この御言葉をご一緒に、お読みしたいと思います。一緒にお読みしましょう。で、今週の御言葉。私の目には、あなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節、ね。どうでしょう。神様は私たち一人一人に例外なくこのように語りかけておられます。私はあなたを愛しているよ。私の目にはあなたはとっても高価で尊いよって神様は言っておられるんですよね。どうしてでしょう。それは神様が私たちをお作りになったからなんですね。では、私たちの命は一体どれぐらいの価値があるんでしょうか。高価で尊いって言ってますけど、どれぐらいの価値があると思いますか、皆さん。もし値札を貼られるとしたら、ね、100円でしょうか、1万円でしょうか、それとも1億円ぐらいでしょうか、ね、そんなちっぽけなものではないですよね。私たちの命、私たちの存在というものは、たとえこの世界中のどんな高価なものをもってしてでも買うことのできないぐらい大きな価値を持っています。大きな価値がこうあるんです。では一体どれぐらいの価値があるんでしょうか。それは神の御子イエス・キリストの命に相当するぐらいとこう言えるとこう思います、ね、イエス様の命に相当するぐらい私たちは高価で尊いんだ。で、なぜかというとですね、神様が私たちを罪の奴隷から救うためにイエス様の命を代価として払ってくださったからなんですよね。私たちを罪の奴隷から助けるために、救い出すために代価が払わなければなりませんでした。そのために支払われたものがイエス様の命だったんです。神の一人子、神の御子イエス・キリストの命だったんですよね。それほど私たちには大きな価値がある。決してお金では買えない大きな価値があるということなんです。私たちの命はすべてかけがえのない大切な命であり、愛されている命であります。神様が一人子の命に変えて買い取ろうとしたほど尊い大切な命なんです。このことをぜひ覚えたいと思います。そして私たちに命を与えてくださった天の神様に心からの感謝をお捧げしたいと思います。さて、この最後にですね、私たちの命について神様が願っていること、ね、神様が願っていることを一つ、確認をして終わりにしたいと思います。私たちの命について神様が願っていることは何でしょうか、ね、それはすべての人が永遠の命を持つことです。永遠の命を持つことなんです。永遠の命ということを初めて聞いた方もおられるかもしれませんね。私たちが今生を受けてこの地上に生きていることは、言い換えれば地上の命、ね、地上の命と言えると思います。その地上の命に加えて神様はさらに永遠の命を持つようにと私たち一人一人に願っておられます。ではこの永遠の命って何でしょう。永遠の命ってどういうことでしょうか、ね、不老不死のことでしょうか。いつまでも死なないで長生きすること、ね、そういうことでもないんです。永遠の命って不老不死のことではないんですよね。どういうことかというと、天の神様との関係を回復することです。目には見えない天の神様との関係を回復すること、これが永遠の命を持つ と言えると思います。まあ、別な言い方をすれば、神様との正しい関係に入ること、これが永遠の命を持つということなんですね。聖書を読んでいくとこういうことが書いてあるんですね。人間というものは生まれながらにして神様から離れて生きている、神様に背いて生きている、それを罪と言います。もともと生まれながら罪を持っていることを、のっぱらのパラに罪と書いて原罪というんですよね。人間は生まれながらにして神様に背いて生きている、罪を持って生まれてくる、これを原罪というんですけれども、創世記にね、最初に作られた人アダムのことが書いてあって、アダムが罪を犯した出来事が書いてあります。その時から人間はアダムの罪の性質を受け継いで生まれてくる。どの国の人であっても、どの時代の人であっても、同じようにアダムの罪を受け継いで生まれてくる。それが聖書が言っていることなんですね。残念ながら誰もそれから免れることはできません。それほど大きな罪であるということなんですよね。ですから生まれながらにして神様との関係が壊れているんです。正しい関係ないということなんですよね。その壊れていた神様との関係を回復をすること、元通りにすること、その状態が永遠の命ということであります。神様は私たちを作ってくださった神様に立ち返って、神様との正しい交わりの中に生きることを願っています。それは永遠に続く関係なんですね。永遠に続いていく、神様との関係を回復すると、それは永遠にも続いていく、本当に素晴らしいことなんです。では永遠の命を得るために私たちはどうすればいいんでしょう、ね、永遠の命を得るために一つだけ必要なことがあるんです。一つだけしなければならないことがある。それはイエス・キリストなんですね。私たちの罪を負ってくださった、そして死んでくださったイエス・キリストを信じることです、ね、聖書の箇所にヨハネの3章16節という御言葉がこうあります、ね、神は実にその独り子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、有名な御言葉があるんですけれども、永遠の命を持つためである、ね、それほど私たちを神様は愛してくださって御子イエス・キリストを送ってくださった、ね、その御言葉にはそういう意味が込められているんですけれども、それほど神様は私たちのことを愛してくださっている、そしてイエス・キリストを信じて神様との関係を回復することを神様は願っておられるんですね。いかがでしょうか、ね、地上の生涯を神様の恵みを受けて生きることは本当に感謝な素晴らしいことなんです。しかしそれ以上にこのイエス様、イエス・キリストを信じて永遠の命を持つこと、そして神様と永遠の関係を持って生きることを神様は何よりも願っておられます。今日はその私たちの命ということについてご一緒に考えてきました。神様が私たちを作り命を与えてくださいました。私たちの命には計り知れないほど大きな価値があります。私たちは神様からお預かりしているこの命を大切に使わなければなりません。私たちに命を与えてくださった神様に心からの感謝をお捧げしましょう。そしてこの私たちの大切な命を本当に価値あることのために用いていきたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。天の父なる神様、この朝もあなたの御言葉をありがとうございます。あなたは私たち一人一人を ご計画と目的を持って作り、命を与えてくださいました。神様にとって私たちの存在がかけがえのない本当に大切なものであることを覚えて感謝いたします。どうぞ神様の作られた尊い命が粗末に扱われることのないように、この世界の人々どうか憐れんでください。特に世界中の子供たちのことを覚えます。子供たちの命が守られ、安全に健康に暮らすことができるようにどうぞお守りください。またどうぞ神様のことを知らない一人でも多くの人があなたに出会い、救い主イエス・キリストを信じて永遠の命を受けることができるように助けてください。今日ここに集われたお一人お一人の上に、今日集えない兄弟姉妹たちの上にも等しくあなたの恵みをお与えください。そしてそれぞれの人生を豊かに祝福してくださいますようにお願いをいたします。このひと時を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは今日の御言葉をもう一度思い巡らす時を持ちたいと思います。それぞれ御言葉を思い起こしてください。そして各自感謝のお祈りをお捧げください。